ということで、本題に入れればという感じなんですけど、簡単な企画の概要として、まさに、ベンチャーキャピタル12君、これ、GCP ハウスの、ここからの、目玉の企画に、毎月更新される目玉の企画にしていこうかなと思ってまして、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に、概要をご説明すると、GCP のホームページにも、記載をされている、ベンチャーキャピタルの行動規範みたいな、ものでして、僕は一番最初に出会ったのは、まさにベンチャーキャピタルの転職を考えたときに、GCP のホームページ、アバウトのところのバリューのところから見られるんですけど、を見てて、改めて GCP の憧れを強めたってすごい覚えてまして、入社後も数ヶ月間、壁に貼ってバイブルのように読み漁ってましたし、JVCA の今ね、新人研修でも最後にこの講義なされるのかなと思っているので、そんな本当にこの業界の方々はよく馴染みのあるものかなと思っていまして、で、これを一句一句ずつ非常に何て言うんですかね、深掘りをして、いって、各回で、誰か GCP のキャピタルスのメンバーか GCPX のバリアップのチームのメンバーをアサインをして、エピソードを交えた深掘りができればなと思っていまして。で、今回は初回として、この12組が生まれた背景とか、思いとか、そこら辺を掘り下げられればなと思っております。で、簡単にというか、12組が生まれた背景のところを少し、カレドさんにお伺いをしたくて、どんな、その時代背景の中で、こういうものが生まれてきたのか、僕は少し、この前のリトリートの時にお話を伺ったんですけど、そこら辺の話いただいてもよろしいですか。
そうですね。ちょうど、もう15年ぐらい経ちますかね。これはリーマンショックがあって、これは本当にインターネットバブルの崩壊以上に、世界中のね、要は IT セクターのみならず、経済自体の、危機ということで、当時のベンチャーキャピタル産業はもう本当に瀕死の状態に陥ったんですね。これ2008年。日本はでもその前にもうライブドアショックもあって、ベンチャー自体がこう下降曲線になっている中で、さらに追い打ちをかけて、世界経済危機が来たという感じで、当時ベンチャーキャピタルの、なんてアクティブな企業数ってどうなんでしょうね。今、日本ベンチャーキャピタル協会が VC のいわゆる会員だけで250社あるんですが、リーマンショックの後のアクティブな VC の数は多分ね、片手あるけど、両手ないぐらいだったと思います。
そうなんですね。あ、一桁の、そのレベルなんですね。
ほとんどシンジケーション組めなかった。
へえ。
それぐらい、活動をちゃんとしているファームがなくなったんですよ。っていうぐらいですね、瀕死の状態になっていて、で、いつマーケットが再開して、いつエグジットができるようになるんだ、そもそも投資するためのね、資金が全くこう、いわゆるファンドも蘇生できない
そう
と。
ですよ
そういう
ね。
中で、大手金融機関の子会社の VC、いわゆる金融機関系の VC っていうのは、日本の VC のずっと中心でもあったわけなんですが、そういうところがですね、活動を停止したり、上場している会社のね、ADR みたいなポジションになってしまったり、本当にこう、スタートアップを支える、エコシステムの生命線のとしてのお金がほぼストップするような状況になったんですね。そういう中で、グロービスキャピタルパートナーズは幸いにも2006年にファンドレイズをしていたので、180億円のね、ファンドをステージしていて、まだ2年経ってないぐらいだったので、投資余力はあったんですけれども、本当に初めてのそういう経済危機で、どのタイミングでどういう戦略で投資をしていったらいいのかっていうところも分からなくなってましたし、で、もうみんながその三すくみの状況になっていたような時がありました。そういう中で、自分自身はちょうど、なので96年から始めたから、ちょうど一周ですよね、12年経って。ベンチャーキャピタリストって、一人前になるのにね、10年かかるって。言われてるわけですけども、そういう非常に徒弟制度の中で、経験を積み上げていきながら、その経験から学ぶことが大きくて、座学で学べることってのはとても少ないわけなんですけども、やっと自分は一周したぐらい。 で当時のうちのメンバーはそういう意味で言うと今のパートナーの今野さんとか高宮さんとかは入社それこそ高宮さんは、0年目2008年
ですよね、0年目入社したはずです
よね、今野さんが3年目2006年でしたからというような2年目3年目という中でまだ1周どころかね、あの第1コーナーを回って第2コーナーまで今直線端頑張ってますよっていうようなぐらいのところで、うちの多くのメンバーがそういう状況だったんですね、うん、その中でやっぱり自分のそもそも投資してる先の状況、それから自分がやってること、あのそして自分が目指すべき方向性はあのどうなのかっていうところ の, あの自分自身に対するこう羅針盤がないと、
うん、
でそういうのってなかなかあの、まあ、シリコンバレーのね、あの VC ファームでも、まあ、なかなかそういうところをね、こうクレートみたいなものとかあのバレーみたいなものをこう表しながらやってるところもそんなに多くはなかったと思うんですけども、やっぱりその自分たちの方向感、そして自分たちのいわゆるこう価値みたいなシェアドバリューみたいなのをちゃんとこうみんなでこう共有して、自分の今の位置っていうものをこう再認識できるような、もしくは今その全員でハードシングスを迎えてたわけですけども、当時の業界そして投資先でこのハードシングスを乗り越えるにあたっての指針みたいなものですよね、心構えとか指針、そういうものをなんて言うんでしょう、明らかにしてくれないかな、くれませんかと、あのそういうのが欲しいというリクエストを受けて書いたのが十二君なんですね。なのでなんかこう自分からこうなあのこういうふうにベンチャーキャピタリストはこうあるべきだというよりも、
うん、
まあ本当日本のみならず世界中がそういう意味で言うとこう不安に陥っていた、まあコロナになったあの時の直後のね2000年の4月5月ぐらいの雰囲気になんか似てるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
世の中全くどうなのかわからないし産業そのものも消えちゃうんじゃないかとか、そんなレベルでの不安ってあったじゃないですかなという
、うんうん、
あのそういう状況の中でそれぞれの我々自身がどう考えどうあるべきか、今社会の中で果たさなければいけない役回りって何だろうっていうことをね、一つの、まあ、行動規範っていうね言い方しましたけど、クレード的なものとして、表してみんなでシェアしたいっていうような、思いで、リクエストに対して書いたということで書いたんですね。でなんかそういうのっていろんな会社にね、あるじゃないですか、理論とか行動規範みたいなものがあるので、どうしようかなと思いながら、なんかこう一つ一つねこう書いていったら、なんかなんとなく収まりとしては10個ぐらいになりそうだなと思って、
うんうん、
で最初10君のつもりで書いたんですけども、うん、でとある経営合宿のね、行きの電車の中で最後まとめで東海道線の中でね帰ってたんですけど、で帰ってやわったと思って発表したら、カリさんもう10君って言ってますけど11個ありますよって言われてあれ確かに11個あるね、1個削らなきゃっていう話してて、いや1個削るよりはなんか11項目目がね、M&A のエグジットの時なんですけども、11個、うん、そういう状況、2008年9年だったので M&A とかをね考えなきゃいけないような状況の会社も結構あったんで、 M&A の時の心得みたいなのもぜひ入れてくださいって言われて、結果それに一つ加えて12君になったっていう、そんな経緯があったんですよね。この12君自体はね、皆さんとお話してます通り、ベンチャーキャピタリストがいわゆる投資先を探し出す、経営者と出会うところから、この会社のその事業とか戦略ってどれでいいかなっていうのを経営者と話し合ったり、どういうふうなファイナンスしようかなっていうのをこう決めていったりというふうな、そのデューデリカル意思決定のプロセス、そしてそれを経て長らくこう役員に入ってね、いろんな経営支援をこう共にしていくわけなんですけども、まあ5年だったり長いのだと僕だと10年とか投資してたような先もありますが、そこの部分、そして最後のね、VC にとっては仕上げですが、投資先にとってはまあ成長の途上となるような IPO、ね、イベントの時、もしくは M&A のイベントの時の心得みたいなところですよね。というところまでの、ベンチャーキャピタリストのこう仕事を歩んでいく道筋の、1号目から頂上までの、ね、ところをこう書くプロセスで、出会うハードシングスとか、 そういう時のこうマインドセットみたいなものを表したっていうふうな感じのものになってます。なのでキャピタリストのために書いたものなんですけど、割とね話すると、いや結構いろんな仕事でもこういうのって通じるところありますよっていう、
うん、
そんなフィードバックをねもらうことは多くて、
うんうんうん、
投資ベンチャーキャピタリストも読んでるけど、投資先の、ね、経営者とか他の社員にも、ね、話してたりしてるんですっていうようなことを言ってもらうようなケースも、ね、ありますね。いつからかな、これベンチャーキャピタリスト協会の自分のクラス、最終のクラスの時に、
うん、
話し出したの2010年代の半ばとか、そんな感じ、もうちょっと前ぐらいかもしれないですけど、
うんうんうん、
話し出して、なのでキャピタリストに、ね、入ってこられてちょうど1年目2年目ぐらいの方とにお話しする機会が多かったんで、割と皆さんに読んでもらえていて、でベンチャーキャピタルをそのお金をね提供する、投資するのが仕事じゃなくって育てるのが仕事だよというような、そういうふうな気持ちになってもらうのにためのメッセージとしては、自分としてはよく使ってます。
なるほど、面白いですね。いや今のお話の中からいくつも聞きたいことが生まれたんですけど、時間の尺との相談で何を聞こうかなというのを考えながら聞いてたんですけど、まさにでもあれですね、中へのメッセージから生まれたっていうのは結構初めて聞いた時僕にすごい意外で、一番最初ジュニングを見た時って何ていうんですかね、このおっしゃってた通り、ベンチャーキャピタリストとしての山の1号目から10号目までうまく網羅されていらっしゃる感覚がありましたし、まあ、それぞれすごく、ハイライトされた言葉で、強い言葉で書かれてるなと思ってたので、まあ、狩野さんが10年やられてきて、で10年間のなんかこう歩みみたいなものをなんかどこかで何ていうんですかね、対外的にも発信する目的で何か作られたのかなというイメージを最初してたんですけど、むしろなんかこう中へのメッセージとして、かつ危機的な状況だったゆえに何かこう指針になるものが必要だったから必要に駆られて作ったみたいなのは結構意外な背景でしたね。
なんて言うんでしょうね、私のこの2009年、2010年の合宿の時にこの何て言うんです、皆さんにお話したのがこの12君だったんですけど、その前2009年の冬の合宿の時に、まさにそのリーマンショック の大打撃を受けている時に、改めてその我が社 その始まった背景、
うん、
さっき話をしたようなね初心の部分ですよね、うん、どういう思いで始まったかとか、
うん、
改めて私たちが誰にと向き合ってどんな価値を出していかなきゃいけないのかとか、自分たちのみならず日本という環境、そして日本を良くしていくっていう風な何て言うんでしょうね、こう目的意識の中でどういうふうな進化を遂げていかなきゃいけないのかみたいなのをディスカッションしたんですよね。
うん、
でみんな その時に改めてその最悪の状況だけど自分たちが意義はすごく深いよねと、
うん、
我々がやらなきゃいけない意義、もしくは我々が存続して、しっかりと本当の、ね、リスクマネーをね、
うん、
イノベーションとかチャレンジに対するお金を企業家側に供給をしていかなければ日本の、ね、革新とか進化はないよねと、我々の社会的な役割めちゃくちゃ大きいじゃないかと、
うん、
その思いをね新たにした合宿があって、ただやっぱりその時にまだ経験も浅い自分たちがどういうハードシングスの時の自分たち自身のこう強い礎になるような思いとか言葉っていうのはやっぱり必要だよねっていう、
うん、
そのリクエストですね。そうで、だからもう外に向けてっていう気持ち、そういうふうなイメージは全然なくて、うん、うちのメンバーに対して自分が10年歩んできたものの中で体験した経験から、それをこうその特にこう心の心象っていう言葉で心の思い、心模様みたいなものね、
うん、
これを言葉にして、で何て言うんでしょうね、短い言葉とかシチュエーションにまとめて、
うん、
綴ったっていうものですね。なので、うん、こうやってなんか外にあんまり発信するっていう目的は全然なかったんですけどね。
うんうんうんうん、 ちなみに何かを参考にしながら作れたられたりもしてるんですか？それとも本当になんかこう頭の中にあったものを紡ぎ出していかれてるみたいな、なんかすごい稚拙な質問で恐縮なんですけ
大好きな
ど。うん。
謝罪釈訓みたいなのは2つあって、
そうなんですね。あ、面
はい、
白い。はいはいはい。
もうこれはですね、読んでいただけるとなんとなくテイストでわかると思うんですけど、
はいはい。
1つはね、ソニーの設立主義書です。
はいはいはいはいはいはい。
はい、で2つ目は電通の20足ですね。
ああ、はいはいはいはい。
この2つが僕は三和総研にいるときに、コンサルティングやってるときに、大企業のね、コンサルやってるときのビジョンプロジェクトっていうのを当時90年代前半やってて、当時 CI、コーポレートアイデンティティっていう、テーマが流行ったんですよ。
はいはいはい。
それで会社のいわゆるね、ビジョンとか、そのバリューを作るっていうプロジェクトが流行ってて、で、そのプロジェクトにアサインされて、いろんな会社のものを見たんですね。
はい。
当時ね、90年代に。その時に自分の中で、ああ、これ好きだなと思ったのがその2つ。
はい
で、
はい。
それが残っていて、で、その上にさらにオントップで、一番、その2つが基盤なんですけど、ネットエイジをやってる時に、西川さんがネットエイジウェイっていう、
おお、はい
ネッ
はい
トエイジ
は
のバリューをね、
い。
作って、で、これがね、磯田さんは獣肉君を机の前に貼ってたって言ったっけ？
はいはいはい。貼って
言っ
まし
てた
た。
けど、
ち
ネッ
ょう
トエイジ
ど。
はね、男子トイレに貼ってあったんでね。
なるほどね。
そ れ
すご
でね、
いっすね、それも。
トイレに行くたびによく見てた。なんかね、大体目に焼き付いてて。で、またこれはめちゃくちゃいいんだよ。
はいはいはいはい。
ああ、ネットエイジウェイがね、すごいよくって。それを加えて3つですね。自分の。十二君の背景や、ね、まあそういうふうなトーンをイメージしながら、それをベンチャーキャピタルの人としての経験と言葉にちょっと置き換えた、というのが、
なるほど。いや、
十
面
二
白
君
い。
ですね。そ
今、
の三つはね、逆に言うとぜひ読んでほしい。で
多分
も、
ネットエイジウェイって調べたら出てこなかった。ソニーのね、設立研修見たことあるんですけど、電通の二足も確かに見てな
ネッ
かった。
トエイジウェイはね、画像で、やったら出てくるよ。
あ、本当ですか？
テキストに残ってないんだよ
あ、ちょっとじゃあ探してみます。パッと見た感じ出てこなかったので。
ね。西川さんが作ったネットエイジウェイって言っ
わか
て、
りました。
画像検索すると出てくる。
ありがとうございます。そうですね。ぼちぼちなので、最後、この十二君の企画に対する意気込みみたいなものが、もし、ガイロンさんあれば、お伺いできればなと。僕が先に、話をすると、ガイロンさんにぜひ、ポッドキャスト出ていただきたかったっていうのが一つあるので、こうやって出てきていただけるのすごいありがたいですし、同時に、組織の中で、こういうふうなコミュニケーションを若手とガイロンさんしてるんだよみたいな、このなんていうんですかね、距離の近さみたいなものも、このコミュニケーションの中から感じてもらえれば嬉しいなというのが、この企画をした実は裏背景だったりするんですけど、同時に、おそらくこの一個一個振り返る中で、振り返るために、いろんな背景の話が出てくる。今日もね、思いがけず、インターネット産業の、なんていうんですかね、歴史の話が出てきたと思いますし、節々に、本当にこの日本の産業を作ってきた、一緒に作ってきた、いろんな方と一緒に作ってきたプレイヤーとしての、経験みたいなものが出てくるのがいいだろうなと思ったので、そんな、リアルが伝わる企画になればいいなと思っていますというのが僕の意気込みでして、カイロさんも最後にもしそういうのが意気込みがあれば、お伺いいただけるとありがたいです。
そうですね。ちょっとぜひ対話というか、今日は僕ね、自己紹介みたいな話から入ってしまったので、なんかワンウェイでたくさん話しちゃったかなと思うんですけど、これからの一つ一つは、みんなキャピタリスト、我々がこうちょうど直面しているところのシーンその
おっ
もの
し
だ
ゃる
と
通
思
りで
う
す
の
ね。
で、その時の話をお互いの経験とかを含めて、語り合えたらなっていう。その対話型で進めていったら、なんか自分もそういう意味で言うと昔の初心を思い出せた。もうそれなんかね、だって投資した会社で、担当で入った会社で言ったらね、数十社とかにもなってしまうので、初心を忘れないっていうか、その初心を思い出すっていうことも、こう、自分は、 今回のこの12個一つ一つ話する中でできたらいいなと思ってるんで、ぜひ雑談っぽくできたらなと思ってます。
まさに多分今これ悩んでるんですみたいなのがたくさん出てくると思うので、はい、なんかそういうの のお悩み相談的にも、は
い、うん、そうですね、なんかね、成功したことよりもこのジュニ君ってほらハードシングルスの話だから失敗の話なんですよね。失敗もしくは、うん、自分の反省とか後悔ね、
うんうん、
後悔の話結構入ってるんで、それをこうシェアしていけるといいかなっていう気がします、う
ん、いや、とても楽しみなコンテンツになるんじゃないかなと思って、はい、GCP ハウスは初の大型企画なので、これがちょっと1年間、はい、長い1ヶ月に1回やっていくっていう、そう面白い企画なので、はい、リスナーの方にはぜひ月に1回のこの回を楽しみにしていただければなと思っております。
雑談に付き合っていただけるとありがたいです
、はい、今日はそんな感じで、また来月、この場でお会いできることを楽しみにしております。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。